ロックラッシュレディオ、続いては
ペアリズミックレディオ。
このコーナーはエアリーズエンターテインメントの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、エアリーズエンターテインメントの梶井渡辺です。今夜もよろしくお願いいたします。今日はですね、またちょっとあの芸能ネタみたいに戻りまして、最近ですね、あのプロダクションだとかエージェントだとかいろいろそういう言葉が飛び交って、なんだろうなんて人もいると思うんですけども、まあもともとね、日本ってやっぱプロダクションというのが主流であったんですけども、エージェントっていうのはやっぱ欧米の、特にアメリカなんかでよくあって、やっぱりこう事務所というよりはそのマネージャーさんというかな、そのマネジメントする人がどちらかというと実力を持っていて、やっぱその人に力を借りたいっていうので、そういうなんかエージェント契約みたいなのを結んで、アーティストさんとか、まあ、スポーツの選手もそうなんですけども、いろいろ交渉ごとをうまくしてもらうっていう、やっぱどっちかというとハードネゴシエーターっていうのかな、そういう人たちがいわゆるこうエージェントって言われているんですけども、ちょっと日本のね、まあ、ちょっと若干違くて、プロダクションでタレントを発掘して育てる、で売り出すみたいな一つの形があったんですけども、ここ最近やっぱりなんかこうタレントさんも SNS だとかいろんなことで自分を発信できるし、ビジネスもできるようになったんだけど、ただそれだけだとちょっと困るので、要するに対外的になんか交渉してもらったりとか、いろんな部分でお互いこうヒフティヒフティの関係っていうのかな、そういうところでこのエージェント契約みたいのを結ぶっていうのがよくあって、なんかね、まあすごい曖昧で難しいんだけど、まあどっちかっていうと、まあタレントさんが主流のことなのかな、この話的に言うとメインなのかな。だからタレントさん主導でやりながら、あの事務所がお手伝いしていくっていう感じが今の日本のエージェントっていう形だと思って、あの、ね、こう最近もなんかタレントさんもね、グラビアの人たちも、まあ、グラビア自体が今ねそんなに景気が良くないので、昔みたいに、なのでやっぱり結局今撮影会とかで自分たちでお金稼げるし、正直で事務所に取られるんだったらみたいなところもあると思うんですよ。ただ実際ね、このそこでエージェント契約して、例えばその媒体の仕事とか、そういう外のテレビだとか雑誌だとか、そういうのを取ってもらいたいとか、そういう交渉してもらいたいんだろうけども、実際はね、なんかもう非常に難しい、その垣根が、うん、だからなんかね、あの結局やってもなんかうまくいかないっていうのが現状だと思うんですけど、まあ音楽もそうかな。だからなんかやっぱり僕らはやっぱり古い人間なので、どうしてもやっぱり一から発掘して教育して育てて売り出していくって、やっぱこうお互いに足並み揃えてやっていくっていうやり方が染みついてしまってるので、なかなか難しいんですけど、まあ今後やっぱりどうしても今の芸能界とか世の中の流れを考えていくと、まあ、いずれね、今の芸能事務所っていうのは形が小さくなっていって、やっぱそういうエージェントっていう形でやっていくことが多いのかなっていうのは正直思ってます。だからなんかあの逆にそういうことを言えば、タレントさんがしっかりしていかないとダメな時代にもなっていくと思うので、その辺はね、やっぱりね、タレントさんも金銭感覚とか、もちろんその自分たちの芸事とかそういうのもしっかりやっていかなきゃいけないと思うので、人任せっていう時代じゃなくなっていくのかなって、やっぱしっかりしていく人たちが生き延びていく、そういうなんか、うん、芸能界でもスポーツの世界でもそうだと思うんですけども、なんかそういう感じがすごくするので、まあ僕らがいなくなった時代かな、本当にそんな全く変わったね、芸能というかそういうショービジネスの世界になってしまうと思うので、まあなんかこれから本当に今、子どもたちっていうのがやっぱりね、全然違った世界を歩んでいくと思うので、僕らも全く未知の世界でわからないところも正直あって、ついていけないところもあって、非常にね、よく勉強してます。はい、そんな感じなので、あのぜひぜひあの皆さんもしっかりした自分の方向性とかを考えて、ビジネス感覚も勉強しながら大きくなる自分たちを考えてください。それではここで一曲お聴きください。ガールズフォーエバーで Try to Trust。
退屈な日々、刺激を求め上昇 一つになる。この偶然は奇跡だね。儀式じゃなくて栄光を飾ろう。その日まで高い壁の方を乗り越えがいがある門限。そう、次のチャンスはもう二度と来ないから、掴み取ってゆく。そうよ、try to just、 もっと try to just、 深いところ
Forever で Fly to Trust でした。詳しい最新の情報はエアリーズエンターテインメントのホームページや SNS をご覧ください。お相手はエアリーズエンターテインメントの梶渡辺でした。また来週。
このコーナーはエアリーズエンターテインメントの提供でお送りしました。続いてはロックラシレディオリリース情報です。
はい、エモーショナルダンスロックバンドザ・テレフォンズのニューデジタルシングル Feel Back。
ロックラッシュレディオ、続いてはガウアウのコーナーです。
ヘイタチミンユキ、今夜もレッツガウアウタイム。ガウアウ、皆さんこんばんは、お元気でしょうか。ガウア元気もりもりです。さて前回に引き続きトップガンの主題歌をご紹介していきます。前回はケニー・ロギンズのデンジャーゾーンをご紹介いたしましたけれども、今回はもう一つの主題歌、ベルリンというバンドの Take My Breath Away という曲ですね。これはどっちかというともうちょっとロマンチックな部分、映画のまあちょっとあの恋とかもあの彷彿させる、考えさせられるようなところのシーンで使われている曲なんですけれども、実はですね、デンジャーゾーンも Take My Breath Away もどちらも同じ作曲家、ジョルジョ・モドレールが作ったものなんです。まあ最初に出来上がったのはデンジャーゾーンだそうなんですけれども、監督からちょっとシーンの中でもう一つなんかインパクト、みんなの心をつかむようなちょっと優しい、そしてロマンチック、セクシーさもちょっとある曲を作ってほしいと言われて出来上がったのがこの曲なんです。で、この曲なんですけれども、曲と映画のストーリーをリンクさせると世界観に入りやすいかもしれませんが、恋人同士が静かに盛り上がっていく愛の炎を歌った曲なんですよ。そうそうそう。だから、なんか、邪魔したくないし、彼を支えたいんだけれども、でも、あなたは僕をすごく夢中にさせている、ということを言っている曲なんですね。で、この曲のタイトルなんですが、Take my breath away. 私の息を奪って、私の息をさらっていって。と、翻訳にしすぎちゃうとわけわかんないですよね。なんか私を殺してみたいな感じになっちゃうかもしれないので、まあ、日本語に訳すと、夢中にさせて。と言った方が一番わかりやすいかもしれません。今回私もですね、この曲を聴いて改めて歌いたいなと思ってカバーさせていただきましたので、ぜひともガウチューブで検索してみてください。ちなみに、この曲は、1986年のゴールデングローブ賞主題歌賞、さらにグラミー賞主題歌賞を受賞しております。それでは聴いてください。Take My Breath Away by ベルリン。はい、トップガンのもう一つの主題歌、 Take My Breath Away by ベルリンでした。このベルリンというバンドなんですけれども、メンバーどなたもドイツのベルリン出身ではなかったそうなんですね。なんだけれどもヨーロッパの雰囲気、そしてヨーロッパにアピールできるようにと付けられていたそうですね。まあ、でも残念ながらですね、早くに解散してしまうのですが、まあ、きっと音楽性の違いとかいろいろあったと思いますが、その後もですね、いろんなところでそのボーカルの人は一人ベルリンとしてこの曲を歌い続けていたというふうにお聞きしました。さあ2週間にわたってこのトップガンについて特集させていただきましたが、実のところ私まだ見てないんですよ。だけれども今週どこかで必ず見に行きたいなと思っております。ちなみに今回は前の一番初代の最初のバージョンのトップガンの主題歌をご紹介いたしましたが、今回の主題歌を歌っているのはなんとあのレディーガガなんです。これもまたすごくかっこよくって、プロモーションビデオもですね見たのですが、めちゃめちゃかっこいいです。そんなレディーガガは9月に来日をするということなので、私早速チケットゲットしちゃいました。もう今から楽しみです。さて9月といえば私の年一、まあ生誕祭、ちょっと恥ずかしいな、誕生日会をやらせていただいているんですけど、毎年今年は Big 40歳になるということなので、必ずね皆さんが遊びに来れるような場所を、足を運んでいただけるような会場でやっていきたいと思います。去年とかはねオンラインだったので寂しい思いを私もしましたし、皆さんにもさせてしまったかと思いますので、今年こそは皆さんに会えるようなそんな場を作っていきたいと思いますので、今から準備していきますので、皆さんどうぞ楽しみにしていてください。そして、それを待っていただいている間にはですね、私が最近よく YouTube でもアップしています J ジャズ、J ポップをジャズにしてカバーさせてアレンジさせてもらっているものがあるのですが、続々ともう出来上がり次第アップしていくので、よかったらぜひチェックしてください。ひこちゃんのガーワーではですね、皆さんが気になっている曲、特集してほしいアーティスト、知りたい歌詞の内容などいろいろリクエストお待ちしておりますので、ロックラジレディオのホームページまで送ってください。お待ちしております。はい、ということで今日もあっという間に時間が過ぎてしまいました。武見ゆきにお返しします。また来週も聞いてください。バイ。
ガウワウガウさんでした。
ドットスポットスタジオの和田圭司です。ドットスポットスタジオはアットホームなスタジオで、1時間700円から都内最安値のリハーサルスタジオです。お気軽にお問い合わせください。西武池袋線石神井公園駅徒歩5分、お待ちしてます。
ロックラッシュレディオ、続いては米とゆいの今夜も胸毛騒ぎです。
米とゆいの今夜も胸毛騒ぎ。
皆さんこんばんは、プロレスリングのあのモハメドヨネです。
皆さんこんばんは、一期当選藤沢ゆいです。
いいですね、ありがとうございます、はい、このコーナーはプロレスラーの私ヨネとアイドルのゆいちゃんが深夜のラジオ日本から皆さんにお送りするエンターテインメントの異種格闘技戦コーナーです。
ぜひ最後までお聞きください。
はい、ゆいちゃん今日はなんとですね、
はい、
ゆいちゃんの大好きなタコの日。
タコ、
タコ好きですよね。
タコ大好きなんですよ。
タコ何が好きなんですか。
なんかタコの最初はぬいぐるみとか、なんかそのキーホルダーとかめちゃめちゃハマって、
へ、
赤くて丸くてなんか可愛くないですか。タコ
可愛いです。実際はねグロテスクですけどね、
うん、そうなんです。ヌメヌメして、でもキャラクターにするとめっちゃ可愛いんですよ。タコ
なんですかね、あれキャラにした人すごいですよね。
すごいですよね。
普通だってもう結構すごいじゃないですか。実際に描いたらね、
確かに確かに
グロいですよね、う
ん、でも可愛いんですよキャラクターにすると。
でもそれは食べるのも好きだし、
うん、
あれ食べるの、あ
でもその前一回遠征に行った時に漁港みたいなところに行ったんですよ、
はいはい、遠征ですみません、遠征で漁港に行ったんですか。漁港で歌ったわけじゃないです
か、ね、あの観光で、
あ観光でね、うん、光ライブじゃなくて近くに漁港があってそこに行ったってことですね。
観光で行って漁港に、
はい、
その時にお土産でタコの足を買って帰りました、は
い、すみません、タコの足だけ買ったんですか。
タコの足一本売ってたんですよ。足、
そんなに生タコの足だけ売ってたんですね。あ、そうです、
売ってたんですよ。
それ一本買って、
買って、
それお家にですか。
お土産
それどうしたらでしょう、これ買ってきたからやってみたいな
買ってきたよって言って
自分で触らずに、
はい、
それを何ですか、パパが料理したの。
はい、パパがなんかいろいろ料理してました。
お、それで一緒に食べた感じですか。
食べたかな、私タコ食べたかな。
買ってって満足ね。
そう、あ、お土産で買ってきたよって思って。
それを両親は喜んでたんですか。
喜んでました。ありがとうみたいな、
あタコさーっつって
なんでタコみたいな感じだったけど、うん、喜んでましたよ。
ほー、で食べたかどうかは記憶はない。
私が食べたかどうかはちょっと記憶にない。
そうですか、そんなね、うん、タコは好きなんですけどね。
タコヨネさん食べます。
タコ好きですよ。
いいですよね、やっぱ
タコね。生タコの刺身とか、生タコのあの寿司握りとかね、ちょっと塩でお願いしますなんてちょっとつぶっちゃって
塩で食べるんですか、タコって。
塩で食べるんですよ、いいとこ行くとね。
あ、そうなん
だ。なかなか行けないですけどね。
すごい。
私はもう回転寿司大好きですから、はい、回転寿司も今生だこ
ありますよ、あるんですか、
塩で
とか。
あります、あります。
知らなかった。
はい、いろんな回転寿司あるじゃないですか。
はいはい。
いいちゃんどこ行ってか分かんないけど、
うん、くら寿司。
あ、
くら寿司。
あ、そうですか。
くら寿司が多いですね。
くら寿司びっくらポンですね。
あ、そうです、ポンってできるから。
あれさ、ずるいよね、あのシステムね。
そうなんですよ、あれやりたがるんですよね、子供は。
だからもう一皿頑張って食うかみたいになるじゃないですか。
そうなんですよ、
ずるうまいなと思ってね。
あれうまいですよね。あと3枚食べればってなると、ね、家族であとじゃあ1人1皿ずつねみたいになって、
本当にさ、よく考えたらいいことはあって、
確かに
思いますよね。
ハマってますね、まんまと。
そういうの好きじゃん、そういう商売考えるの
本当だ。 まんまとハマってた。
これからの活動はね、そういうね、あと1枚かよって言わせながら買っていただくのをね、なんかいろいろね、考えてね。
確かに、それが商売です
よね。藤さん、えぐいな、みたいな。言われるのね。それはね、だってノートにメモ引っ張りますもんね、うん。これからこうしてやろうっていうやつが。
ないです
よ。なかったですか？
ないですよ、そのメモ書きは。
はい。なるほど。タコといえばですね、うん、もうなんか前回ですかね。
はい。
話しましたけど、タコピーが終わっちゃったっていう。
ああ、タコピーね、終わっちゃいまして。
終わっちゃったのか、うん、まだ見終わってないな。終わったことも知らなかったけど。
結構前ですもん、2、3ヶ月ぐらい前には終わってます。これ
収録で撮ってるから。
そうですね、だいぶ前
に
終わってますからね。
最近はなんか見てます、新しいやつ。
え、あ、どっちがいいですか、なんか青春青春やっぱいろいろあるじゃないですか、ジャンルも。
いろいろありますね。私今46のアフロのおっさんですけど、はい、それが青春と言って響くかどうかちょっとわかんないですけど。
でも響くと思うんですよ。そうそう、この青春系。
青春と何ですか、もう一つ。
青春系か冒険系ですね。
46歳のアフロのおっさん冒険ですか、これから。いいですね。どっちもちょっと響くかどうかわかんないですけど。
どっちがいいかな。
イーちゃん的にはどっちが響きそうですか。
あ、でも青春系も読んでみてほしい。
いや、いや、未だに青春ですよ。
あ、そうですよね。
すごい苦笑いしてますけど、ね、青春系、じゃあ教えてください、何があります。
君は放課後インソムニアっていう漫画なんですけど。
学校ものですか。
あ、そうなんですよ。
学校も、学校どんな学校だったか
忘れ、あんま読まないですよね。でも
学園ものはね、そうですね、ビーバップハイスクール以来ちょっと読んでないですね。
知らない、なんだろう、それ
知らないですか。
知らない、
ビーバップハイスクール
知らない。
なかなかとよですよ。
誰
多分このコーナーでも話してるんじゃないかな。
嘘、誰だろう、
ビーバップ。はい、
知らん、どんな、それお話なんですか。
いや、ヤンキー、あなたの好きなヤンキーもの。
あ、ヤンキーものね。
ヤンキーものですよ。
ヤンキーものそんな見ないですよ、私。
ヤンキーもの好きだったじゃないですか。ってほら、東京リベンジャーズとか。
あ、リベンジャーズね。東京リベンジャーズちょっと流行っちゃってから、うん、あんま見てないんですよね。
そう、
なんか私その、うん、あれ流行りに乗って見てるんだよみたいなのが好きじゃないんですよ、うん、ちょっとひねくれてるんで。
ひねくれてますね。
もともと好きだったんです、はいはいはい、なんかやっぱアニメとかやるとすごい流行ったりするじゃないですか、うん、
すごいですよね、それはね。
だからアニメから好きなわけじゃなくて、私は単行本から好きだったから、なんかそのアニメを見てハマってるそのミーハーの人とは違うんだよっていう。
いいじゃない
の、ちょっとだからなんか流行るとあんま見なくなっちゃうんですよね。
なるほど、そうですか。
そうなんですよ、うん、
なるほどね。
そう。
で、その何でしたっけ、
君は放課後インソムニア。
難しいタイトルですね。
このインソムニアって不眠症っていうことなんですけど。
あ、君は放課後不眠症ってことですか。
そう、なんか不眠症の男の子が主人公なんですけど、うんうん、
はい、
すごい不眠症で悩んでるんですよ、
うん、
でもある日なんか同じ悩みを抱える女の子と出会って、
はい、
その子と一緒にいるとなんか安心して眠れるみたいな、
ほう、
甘酸っぱいストーリーですよ。
ラブコメですか。
あ、でもそうですね。
あ、なるほど、
そうなんですよ。
すごいですね、君は放課後インソムニア。いや、これかタイトル考えた人すごいですね。
すごいかっこいいですよね、なんか。
いや、すごいです。
思いつく
ん、例えば俺が考えついたら、はい、いや、米さん何それって絶対言うじゃん。
そんなこと言わない。
いや、絶対言いますよ。
言わないですよ。
いや、それはないっすよって絶対、
う
ん、もし会議した時にね、俺が、いや、君は放課後インソムニアいいんじゃないって言ったら多分ゼロ票ですねって多分なりそうだけど、そうやってね聞くとすごいいいタイトルだよね。
そうなんですよ。
なんかゆうちゃんもその漫画の原作とかどうですか。
いや、それは無理です。
書いちゃう。
それは無理ですよ。
書くのもダメ。
書くのもダメですね。
なんかでも漫画好きでさ、ほらイラストとか書いたり、
なんか一回そのやっぱ小学生の頃とかこうやってコマ割りとかして、
はい、4コマ漫画的なやつをね、
やってたんですけど。
やりますね、そういうのね。
やってたんですけど、うん、今全然ですね。
あ、今だってね、今だってほら お家でほら、
そうそう、もう
時間があるのに、
はい、もう読むの専門、
読む専ですね。
読む専ですね。
読む専か。
そうなんですよ。
じゃあそのインソムニアね、
はい、ぜひ。
いや、どう、
今度アニメも多分やるんですよ。
あ、そしたらまた見なくなっちゃうじゃない。
いや、でもそれはそうね、
もうしょうがないかと思って見るのね。
それは見たいですけどね。
うん、でも俺不眠症でもないんで。
あ、そうか。
で、学校もずいぶん前の話だし。
あれはま
るかな。
いや、結構やっぱ普通のそのなんかラブコメと違うと思うんですよね。
ハマる、
うん、これはハマるんじゃないかな。
もう一 一種類の方もちょっと一生教えてもらっていいですか。
もう一種類は絶対ハマりますね。
タイトルなんですか。
葬送のフリーレンです。
葬送のフリーレン、
はい、これはもう絶対ハマる。あ、そうですよね、本当に。
それはどういう話ですか。
あのなんかその勇者一行が魔王を倒し終わってからの話なんですよ、
うんうん、あ、そういうの好きかも。
そうなんです。だから終わりから、うん、その倒すまでじゃないですか普通って。
普通、ね、
倒すまでの物語みたいな。でもその倒し終わってからのその物語みたいな感じでめちゃめちゃ新しいです。終わりから始まるみたいな。まあそうですよね、
うん、そっちの方がいいかもしれない。
そうなんですよ、これめっちゃ面白いですよ、う
ん、なんでしたっけタイトル。
葬送のフリーレン、あのお葬式の葬に送るっていう字で、
うん、あ、なるほど。じゃあそれは、もうボスを倒した後ってことですね。
そうですそうです。ボスを倒
す早々のフリーレン、
フリーレンっていう子が主人公なんですよ。
あ、なるほど、はい、あ、それもなかなか考えつかないタイトルだね。
そうなんですよ。
そうそうって感じですもんね。
どういうこと。そんな物語じゃない。ちょっと
違います。
壊れちゃいますよ。ちょっと
壊れない壊れ、そんなことで壊れないですよ。好きな人を聞いたら壊れない。
やめてくださいよ。
そう、それはまた新たなボスが出てくるわけじゃないんですね、
う
ん、
いやどうですかね。なんかまあその不死身なんですよ主人公の子は。
すみません、すごい、
ね、エルフマン。
すごいですね。そう、不死身だったらもうあれじゃん、絶対もうボス関係ないじゃん。
そうです。不死身って長生きなんですよ、エルフなんで。だからその子がいろんな人と出会ってみたいな。
そっちかな。
そっちか。やっぱり
そういうなんか願望あるじゃないですか。でもやっぱ勇者願望。
そう、でもやっぱ新しいジャンルもチャレンジしてほしいなって思って。
うん、そうか。それでもさ、あれ、うん、あのフリーレン、
フリーレン、
フリーレン読んでね、時間足りなくなってもう本当に寝れなくなっちゃったら、それこそフリーレンですよ。
どういうことですか。フリーレンじゃない。インソムニア。
全然、え、
なんかフリーレンを
読んで、フリーレンは違う方か。
そうです。
インソムニアもう分かんなくなって、本当にごっちゃになっちゃ
った。カタカナばっかりで。
本当だよね。
そうです
よ。カタカナ弱いから俺。
カタカナ弱いから、
ね。ああ、ぜひ。リングネームカタカナだけど。
本当だ。
ね、
すごい。
ちょっと気になるんで見てみます。
ぜひぜひ読んでみてください。はい、
それではそろそろ一曲いきましょう。クレイジーケンバンドでタオル。
聴きいただいている曲はクレイジーケンバンドさんでタオルです。
なんとですね、今日はたわしの日だったということですね。はい、たわしといえば掃除じゃないかということで、私がよく掃除の時に、
はい、
ケンさんの曲をよくかけるん で、
そうなんです、ね、
この曲すごい好きなんでと思ったら、全然ね、聴いてる人はなんで突然これ変わったんだと思いますよね。
確かに
ね、フリーレンだとかね、
確かに、
なんでしょう、レム睡眠でしたっけ。
違う違う、
ノンレム睡眠で
した。ちょっと全然覚えてくれないじゃない
ですか。全然わかんない、本当に探し出せないわ。
嘘。
これ終わって、だってネットで検索しようと思っても不眠症からまず調べる。
あ、でも不眠症漫画で調べれば絶対出てきます。
あ、そうですか、
うん、
あと勇者のその後。
あ、そうそう、それで調べていただければ。
あ、なるほど、ね、
出てきます
ね。なるほど、ちょっとね、皆さんもね、
はい、
ぜひね、見てください。よろしくお願いします。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、藤沢ユイの一番星を聞きながらお別れのお時間となりました。さあ、ゆうちゃん、今回どうでしたかね。
なんか今度はヨネさんのおすすめの漫画とかも聞きたいですね。
俺のおすすめの漫画もう昭和すぎちゃってさ
古すぎちゃって、
古すぎちゃって多分もう、
あ、そ
う
か、
うん、多分一巻目で終わると思う。
そう、
ゆうちゃん
一巻で
ハマる前に、
ハマんないですかね、
全部読んでよと思う前に、
うん、
うーんってなる。
そう
ですよ。
いや、結構漫画なんか何巻かは読みますけどね、絶対。
読みます？
読みますね。
どういう系が好きですか？それによってはちょっと。
あ、どういう系か。
冒険ですか？
まあ、そうですね。戦闘とかは結構好きですね。
戦闘？
戦う。
ああ、じゃあ先駆け男塾とか。
ん？何？男塾？
はい。
先駆け男塾、
先駆け男塾、
初めて聞きました。知らない
かな。あ、知らないですか。江田島平八知らないですか。
知らない。
大豪院邪気とか
全然知らない。
あ、剣桃太郎知らないですか。
全然知らない。
じゃあもうね、はい、このぐらいの差があるんですよ。
あ、そうなんだ。
何言ってか分かんないでしょ。
何言ってか分かんない。
だからもう本当そういう感じですね。ゆめちゃんのさっきのおすすめも同じなんですよ。これが、
あ、そっか、
これがジェネギアですよ。
ジェネギアですね。
はい、じゃあぜひね、はい、先駆け男塾ね、
わかりました、
むしろ読んでみてください。
調べておきます。
お願いします。このコーナーではリスナーさんからのメールを大募集しています。
ロックラッシュレディオのヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ宛てに皆さんのメール送ってください。
はい、じゃあユイちゃん何か告知があればお願いします。
はい、藤沢ユイの最新情報は SNS のチェックをよろしくお願いします。
お願いします。ノアの方はですね、7月16日土曜日日本武道館大会があります。夕方4時試合開始です。皆様よろしくお願いします。
お願いします。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、お相手はプロレスリングのあのモハメドネと
藤沢ゆいでした。
また聞いてね。
今夜も胸毛騒ぎでした。
墓場まで持って行くわ。あなたとのことは多分誰も知らんから。
ロックラッシュレディオ、お別れの時間です。
はい、
今週もレギュラーの皆さんとお送りしました。
はい、
来週はどんなことが90分の中で起きるのか楽しみですね。
う
ん、
そうですね、
はい、ぜひ皆さん来週もお付き合いください。
よろしくお願いします。
またこの時間ですからね、最後まで聞けないよう、ね、寝落ちしちゃったよなんて皆さん安心してください。ロックラッシュレディオのホームページから約1年間番組が配信されていますので、よろしければチェックしてみてください。
1年間はすごいな。
結構すごいですよね。最初は3ヶ月だったんですよ、うん、半年になったんですよ、はい、頑張ったんですねスタッフがね。
そうですね、うん、サーバーも大きくしたんでしょうね。
会社変えたんですよ。1年間になりました、
はい、
よかったら1年前もチェックしてみてください、
はい、ぜひよろしくお願いします、ね、でも我々もね、あ、1年前どんな感じだったかなっていうの分かっていいんじゃない。
恥ずかしいです、なんか自分のあらばっかり聞こえちゃう。
あ、なるほど。
でも聞いてますけどね。ロックラッシュレディオでは各コーナーへのメッセージなどなどお待ちしています。詳しくは番組のホームページをご覧ください。ロックラッシュレディオで検索お願いします。
よろしくお願いします。
それではアルコサイトの墓場まで持っていくわを聞きながらお別れです。
お相手はロックニソタケミと
ユッキーこと伊藤由紀でした。
それではまた来週。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブクロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りしたのだ。サンキュー。
受けてるあなたのこと知っているのはこの世界で私一人だけ。勘違いでもそれだけで十分だった。誰の噂も信じんかった、誰の話も聞かんかった。あの人だけは違うなんて本当バカだよね。それでも袖口をぎゅっと掴む私にくれたあのコーンスープは何よりも心を温めたの。誰もいなくなったホームって火事かんだ手を一人で温めてる。好きだけじゃどうにもならんかったね。どうせ私以外は愛せないから、来世では一緒になろう。だから今だけは